レディオヘブン。国分上ネジロに演出する秘密結社 KBJ がお送りするネットレディオ KBJ ズレディオヘブンの久々のお時間でございます。
ボリューム
ご無沙汰しましたね。ボリューム64ということで、お相手は私ヤシオザフリーダムでございます。よろしくよろしくよろしく。
そしてそして、
はいはい、
あなた誰ですか？ピギースモールショヘイ、
どうも。
いやということで久々だね。
開いちゃいましたね。
だいぶ開いて、うん、あもうレディオヘブン終わったのかななんて思っている。そこのあなた、
忘れちゃってたりもね。
終わってないんですよ、レディオヘブンは続いてるんですよ、うん、っていうのも、はい、実は2週間前ぐらいに1回撮ったんだよね。
本当はね、
そうすげえその時の収録良かったんだけど、で撮ってたんだけど、うん、俺のいつもの iPhone でね撮ってたんだけど、うん、蓋を開けてみたら43分ぐらいきっちり撮られてたデータがあるんだけど、うん、無音だったっていう。フリーダムの iPhone が
やっちまったよ。
やっちまあん時の収録良かったよ ね。
なんか暑かったよね。
そうすげえ暑くていい収録だったんだけど、逃した魚はでかいっていうの、こういうのさうね。
ちょっと油断したんだよね。
あのいつもさバックアップ取ってたん、あの俺の iPhone だけじゃなくて他の人の iPhone でもバックアップ取ってやってたんだけど、なんかしばらくちゃんと俺の iPhone ちゃんと取れてるから油断しちゃってて、
油断してたんですよ。
だから俺はみんなに言いたい、あの、うん、バックアップと予備はきちんと取るべきだってことをね言っときたいよ、ね、これはね俺たちも教訓になったね。
油断しちゃいけない、
というわけで、うん、結構さ、何人も集まるって大人になると難しくて、ね、今日翔平がなんか今日火曜日なんだけど、
たまたま珍しく
なんか、うん、早めに終わるから飲みに行かないかってメールしてきて、じゃあ付き合おうかっつって、うん、飲んでて、うん、じゃあ最近ラジオ全然撮ってねえから、
そう、ね、
じゃあ久々にあげねえとそろそろ忘れられちゃうななんて思って、うんうん、じゃあ2人で頑張って撮るかみたいな感じで今日2人で集まっております。ボリューム64ということでね、
はい、というまあ経緯がありまして、
経緯がありまして今からおしゃべりを始めようと思うんですが、はいはい、まあ一応今もう8月の2日、
ね、
火曜日に今撮ってるんですが、
うん、もう
ね、
という感じで7月って結局1回も上がんなかったんじゃない
？7月だから、ね、レディオヘブン KBJ のレディオヘブンってやってから1ヶ月空くって初めてかもしんないよね。
割とコンスタントに、
まあ2週間に1回ぐらいはやってたからね。なんか、うん、あれあいつらってみんな思ってるかもしれませんが、
う
ん、生きてはいましたが、7月がなんか、
なんかね、
良くない月だったね。
良くなかった。まあ良くないの中でも本当代表するように本当暗黒の1ヶ月。
暗黒の1ヶ月
をピギーは過ごしてましたね。
ピギーなんでそんな暗黒だったんですか、
はい、なんだろうね。まずもう心身ともに、うん、なんか本当にダークサイドに全部、
言ってた。
ね、まず
落ち込んでた。
落ち込んでた。まずね、最近ちょっとこう流行ってる流行り目。
流行り目っていうのは、
結膜炎っていうんですかね。
流行性結膜炎って言ってね、うん、目がやたら腫れて充血してっていう。
腫れぼったくて痒くて、うん、で人に移っちゃう。
そう。それね、はい、俺もなったです。
なんと。
なんとこの2人、流行性結膜炎に2人ともなりまして。
4月かかってまして。
そう、結構これきついよね。
きついよね。
俺は下の子供がバッチリ幼稚園でもらってきて、うん、でもう家族全滅ですよ、あっという間に。俺
も全滅。
うちのお母さんとかも伺っちゃって、うん、
あららら、
もう親族老頭
このパンデミック
もうあれですよ、アンブレラ社のゾンビウイルスと届け結構目とかゾンビ感半端ないよね。 あのマックスの時の充血とかやばいよね、うん、目真っ赤で
もう腫れぼったくて、
うん、目やにで朝目開かないみたいな、
そうそうそうそうそうそうそう、
ね、
子供がうちもやっぱ子供がね
もらってきて、
もうなんか目やにすげえなーなんて言って、うん、こう拭いてたらもう次の週に
ね、もう同じタオルとか使ってたりとか、目こすった手で触った場所を触って、うん、俺も目こすったら、うん、完全にアウトみたいなね、
結構簡単にね
映、ね、っちゃう、ね、完全に映っちゃう、
本当に気をつけてほしいです
ね、これに関しては、あの手洗いを推奨したいね、
そうそうそう手洗いとタオルを分けて
分けてね、
とにかくもう接触しない、
うんうん、そうだから俺もなんか映、うん、しちゃうとあれだから、うん、なんかいつも酒場で、北米の酒場で飲んだくれてるんだけど、しばらく自粛してまして、
人に会えなくなるよね。
ね、そう、しばらく酒とか飲まないでいたら、だいぶ健康になりましたね。
そうね。体重は減ってないよね、でもね。
減ってないね。
減ってないね。
不思議とね。
そうね。
だから何しても体重変わんねえんじゃねえかな
っていう。飲んでも食ってもね。
飲んでも食っても変わんねえんだから、もう普段通り過ごそうっていうふうに思いましたけどね。
そう。そんな流行り目に始まった7月。
7月ね。なんか、あと、結構忙しくて、
ほんとね。忙しそうだったね。
忙しかったね。忙しいのはすごいいいことで。みんな、本当にありがたいんだけど、なんかラジオを撮る暇もなく、なんかみんなも忙しく、
そうバタバタバタバタしてたよね。
そして流行り目になり、
そう
会えない、会えないみたいなので、
さらに私はですね、
はい、
そこから、まあ、7月ちょっと後半に DJ なんかも入ってたんですけど、ね、
はいはい、
まあ、それも急遽、
うん、
なんか日程が変わっちゃってですね、はい、出れなくなり、
あ
DJ もできず、
なんか本当、うん、いいことなんか何もないね、
スパイラルだったね、本当ね、
なんか7月はなんか良、うん、くない、
うん、で月末ね、この前週末なんかはちょっと旅行行ったんですけど、うん、旅館の朝飯でね、
うんうん、
まあ、名物のこう湯豆腐みたいな、
はいはい、湯豆腐美味しいよね、
グツグ
ツ
固形燃料では
いはいはい、
やったんですよね、あれをそのまま作るんですけど食べたらこう熱い
熱いウェポンとかして
ね、ウェポンとかし、まあ、喉やけどっていう
それで今日も喉痛いんです、
喉痛いし、もう口の中が口内炎だらけで、
おいマジで
大変な
こといいこと何もないね、
いいこと
何もない
、7月ね本当に辛い、
なんだ俺もう、まあ、仕事忙しいのはさ、うん、めちゃくちゃいいことで、あの、まあね、本当にありがたいんだけど、ただやっぱり言ってもさ、仕事してたらさ、まあ、ストレスとかもたまるわけじゃん、うん、でもそれを俺はこう酒場で、
うん、
酒を飲んで人と話すことで発散してるんだけど、それができない2週間ぐらいが久々にこう続いて、やっぱ俺にとって酒場ってのがどれだけ大事なプレイスなのかっていうのをね再認識した、
まあ、そういう意味では、なんかその自分にとって大事なものって何なのか、
そうだね、あの健康大事、
そう、
うん、健康すごく大事、
手洗い大事だね、
手洗いも大事だし、あとなんかこう不自由を味わうと自由がいかにっていうのはね、
自分の日常がどれだけね、
そう、
それまで
なんか単純に痛くないとか、うん、っていうのはすごく幸せなことなんだなっていう、
朝ちゃんと起きれるとかね、
そうそうそうそうね、わかるわ、うん、なんか捻挫とかした時にさ、足が超痛いとかなると、うん、普段普通に歩けてることがめちゃくちゃ幸せに感じるわけ、
そうね、
だからやっぱりこうどこも痛くなくて、うん、なんか普通に生きていられるってことはすごく幸せなことなんだなっていうのを、うん、一回ちょっと健康損なうことを感じるよね、
いろいろ感じた、まあ、そういうことでどんどんどんどんね悪い方悪い方に行っちゃうっていうこと、
ね、まあ結構うつしちゃうからさ、人にも会う、あ、なるべく会うなって言われるしね、
人に会わないとまたさらにさ、それで自分の中で悶々としちゃうわ
け、ね、そうなんだよ ね、はい、ね、やっぱり話聞いてもらったりとかって大事なんだなとかな、うん、すげえ思うよね、うんうん、
思ったね、
まあ今日久々に、うん、まあちょっと前、ちょっと前に会った話、まあ久々に会った話でよかったなっていうふうに思うんですが、
はい、
でそんな中前回その撮れなかったラジオの中で、
あ
の美味しいコーヒーさんから、
うん、
おすすめの梅雨の過ごし方を教えてください、うん、なんていうお便りをもらってて、うん、それに対してはその時に結構熱く答えたんだけど、
かなりこうね議論がありましたよね、う
ん、あの美味しいコーヒーさん、うん、あのちょっともう梅雨も明けてしまったこの時期に、そのお便りの話題をしなきゃいけないことをまず深くお詫びします、 ということで、あのちゃんとワンヘブンはつけておきますので、うん、はい、多分サンヘブンになったかと思いますが、はい、まあ、梅雨の過ごし方振り返りましょうか、
うん、そうですね、梅雨だったですね、結構ちょっと前まで梅雨だったか ね、
ここ ね、 ね、ようやく明けてみたいな話だけど、うんうん、天気もまだぐずついててみたいな感じなんだけど、あの時行ったのはね、うん、クリエイティブな話は、うんうん、まあ、雨のシーズンだから、うん、まあ俺写真撮るじゃん、うん、とか好きだから、ね、雨の写真を撮ると、うん、雨にしかない景色の写真を撮ったりすればいいんじゃないかっていう超かっこいい意見を言って、
そうね、そうね、うん、そういう話もあったよね、
あったんだけど、結局最終的な結論は、うん、夏の準備をしろ、
そう梅雨の間に夏の楽しみをモチベーションに、うん、そうやり過ごせ、
やり過ごせっていうのが俺たちの結論だったわけよ、うん、そうだからやっぱこう梅雨のジメジメしたシーズンに来たる夏のために蓄積しろっていうね、そのシーズンだと、
うん、夏休みどうしようかなとかどこ行こうかなとか、
ね、とか話しながら旅行の計画だったり、うん、な計画を立ててさらに金も貯めて、うん、ここはこうグッとバネのシーズンだっていうのが梅雨だと、
そうそうそうそうっていう結論、
結論に至った ね、 ね、夏の準備、うん、梅雨は、うん、そうブレイク、いいね、ブレイクだよね、うん、そうダンスミュージックでいうブレイクのシーズンだから、そうそうそうそう、こっからドーンとこう、
そうそうそう、
一発入れて、
一発入れて
っていう夏のシーズンが始まる8月1日にレディを取っておりますという感じで、はい、おいしいコーヒーさんせっかく送ってくれたのに、は
い、
梅
雨が終わっちゃって申し訳ない、
回答が遅れたことを深くお詫びして、はい、またちょっと夏どっか行ったとかあったら
レディ、そうですね、
またなんか送ってもらいたいな、
ま、ね、秋これからまだまだ季節が揃いますからね。
いのそんな、はい、翔平さん暗黒シーズンの7月があったと思うんですが、うん、はい、夏どうするんですか、翔平様。
夏はですね、予定ですか。まあね、出身が九州は大分県。
あ、大分の方から。
来てる田舎っぺで入るんですけども、まあ、まあ、年に1回ぐらいはやっぱりちょっとね、うんうん、親のところに。
子供もいますしね、
孫の顔を見せたりとか、はいはい、まあ、そういうことをですね、この夏休みにはやっていこうかなと、う
ん、なるほどなるほど、じゃあ大分に帰る、
大分に帰ります、
なるほどなるほど、まあそうですね、僕の方はと言いますと、はい、これからまあ KBJ の今日はいないですけど、うん、まあルーブスと J さんのところと、はい、3家族でちょっと佐渡の方に、うん、佐渡と言いますと実は国分寺の姉妹都市でございまして、はい、
そうなんですよ、
ちょっと視察も兼ねてね、
あれ初佐
渡、僕は初佐渡なんで、
そうか、 J さんは去年、
去年行って、ね、もうすぐらいも4年連続とかで、
そうだよね、
毎年あの佐渡に前面ができたんで、ね、あのピクニックイベントとかでもね、うん、ワークショップとかやってくれたマー君で友達ができたんで、うん、まあ、そこの家泊めさせてもらって、うん、そこ拠点にいろいろ遊ぼっかな、
いいね、なんか自然がねちょっといっぱいで
ね、まあ、僕はちょっと国分寺と佐渡の姉妹都市という利点を生かして、
うん、よりなんかこう密に
新たなビジネスとか、ね、まあお互いのシティがウィンウィンになるような、なんか、
ね、佐渡のいいところ
を持って、ね、とか、その佐渡のなんかいい物品を、うん、デザインを介して、うん、国分寺で横流しするようなビジネスをできねえかなとか、
まあまあそうね、国分寺に限らず
そうそうそうそう、
ね、佐渡にこう埋もれてしまっている、うん、ね、うん、宝を見つける、
そうそうそう、多分いっぱいあるでしょ
う、そうですね、
あとやっぱその佐渡と国分寺が姉妹都市だっていう、うん、そう大ストーリーがあるから、うん、これを生かさない点はないんじゃないかな、
そういう事実をどう生かすかっていうのがね、
ね、思ってますよ、うん、っていうことで、はい、行ってきますが、はい、今日他に何の話します、
まあ、いろいろありましたよね、
7月8月いろいろありましたけど、うんうん、
結構世界を賑わしたこととか世間を賑わしたことっていくつかあったと思うんですよ、
はいはいはい、
まあ、時事ネタ的なところでいくと、
はい、
まあね、我々東京都民、
僕ら東京都民ですね、
はい、
はい、都知事選、そうです、ね、ありましたね、まあ、
参院選の後に
ね、そうだから、うん、ポシャっちゃったラジオで参院選の話も熱くしてたんだよね、
だけども、まあそれはもうちょっとね、
別にキュウリを挟む話とか参院選でしてたんだけど、あれが流せないのが悲しいな、うん、まあでも都知事選は、まあ、終わったね、はい、結局ゆり子先生がまあ東京、次の東京都市になるって決まりましたけど、
大、はい、方の、まあ、
予想通りっていう感じでしたけどね、
あったかなと、うん、ね、
翔平さん的には 感想はどんな感じですか、
うんね、一番なんだろうその結果とか、うん、その政策とかっていうのはもちろんあると思うんですけども、うん、一番すごいなと思ったのはその当選をした小池百合子議員が、あのタイミングですぐにこう選挙に出ようというふうに思ったっていうところ の、 なんかその戦略性というか、
まあ、したたかさ、
したたかさというか、そのある種こう勝負に打って出た、
いや本当に
出ましたよ、っていうところの勝負度胸ってすごいな、
バク打ちですよね。
私多分そういうことをこうきちっとこう、うん、まあ、ロジカルに
考えて
たよね、出るべしっていうところになったっていうような、うん、そのところっていうのはやっぱすごい意思決定だなと、
うんうん、確かにね、まあもうそれで乗ってったよね、うん、完全に
一気にそのもうね、そういったストーリーだったりとか、うん、いうところで一気に今も心を掴んだわけじゃないですか、大多数。
確かにね、うんうん、いや俺はまあもうずっと東京都知事選っていうと、うん、やっぱ宇都宮先生を僕はやっぱり、うん、うん、まあ、一番のリベラル、うんうん、僕やっぱりあのリベラルなんで、うん、あの どこかと言われればよ、うん、いろんなから宇都宮先生が出なかった時点で、うん、今回の選挙を積んだなと思って、うん、積んだわ、
なんかね、そこのこうやり取りっていうのもまあ分からないことでもないけども、うん、
分かる分かる、
うん、
ね、
もったいない感じがしましたね、
鳥越、ね、さん出てきてね、うん、あれもね、鳥越さんじゃねえだろみたいなさ、やっぱあそこで鳥越さん担いでくるあの野党のセンスのなさっていうのも、うん、あれ無理でしょ、だって
知名度はすごいあったんだけどなんかなんとなくなんかみんな納得感がなかった気がする。
ないよ、あれで勝てると思ったんだったら大したセンスだなっていうふうに思っちゃうしね、俺だって、うん、鳥越さんだったらまだまだというか、増田さんとか百合子の方がいいなと思っちゃったもんだって、ぶっちゃけ
それ多分ね、大多数の人はそうだった
ね、
うん、
うっつんなき今、
そう、
うっつんじゃねえんだったら、うん、まあ、そっちの方が全然仕事してくれそうだなってまだ思っちゃいましたね、
なんかね、そういう軸が結局ぶれてしまったっていうところが、
ね、僕はもう、だからその結局あの3人しか、うん、からしか絶対ならないみたいなさ、うん、情勢になっちゃってたじゃん、うん、テレビもあの3人しかいないみたいな、
まあまあまあ現実的にもね、
現実的にもそうだったんだけど、うん、でもまあさ、実際はさ二十何人候補者がいてさ、でまあ俺いろいろ見てたんだけど、うん、俺は期待も込めて、まあ分かんないけど、もうこうなったら多分俺の票も関係ないから誰に入れよう、うん、まあ、期待も込めて僕は上杉さんに入れといたけど、
なるほどね、
はい、
まあ、新しいあれですよね、
そうそうそう、
風ですよね、
でも4位になったもんね、そうそうそう、あの人、そうそうそう、だからまあ何、供託金も多分返ってくるだろうし、うん、そういう意味では意味もあったと思うし、うん、ちょっとなんかまたちょっとこう力つけて挑戦してほしいな、
そうですね、また違うね、
そう違う形とかね、アプローチの
仕方があると思うんですけどね、
そうだからなんかいろいろこう戦略的にさ、うん、票って入れなきゃいけなくなると思うんだけど、そのさ投票のシステムとかどう思う？一人にしか入れられないってさ、うん、なんか俺ちょっと違うんじゃないかなと思ってて、なんかポイント制とかが俺いいなと思って、例えば3人入れられるとかにして、
うんうん、1位2位3位、
そうそうそう、だから1位の人には3ポイント、うん、2位の人には2ポイント、うんうんうん、3位の人には1ポイントみたいな風にして、うんうんうん、だってさ1人ってさ難しいな、うんうん、この人のコップは好きだけど、うんうん、とかさ、
まあね、
あるじゃん、
まあ、絶対誰かにしなきゃいけないっていうか一人選んでるけども、
そうそうそうそう、
それが 100% アグリーしてるのかっていうと、
う
ん、
そうそう、
まあ、この人のここはいいけども、
そうそうそうそう、
でもこの人のここもいいよねみたいなところってみんな、うん、多分あることはあるね、
なんかその例えば一人しか決められなくて一人にしか入れないってなった時に、もう俺の票関係ねえなみたいなさ、うん、ケースってすげえ多いわけじゃん、うん、それが例えばじゃあ3人入れれるとかになったらさ、うん、俺の1ポイント少し被ったなとかってさ、うん、少しちょっと俺の身に反映されたなとかっていう気持ちにもなると思うんで、
まあ、
例えばまあ、うん、10ポイント振り分け制とか、うん、もう10ポイント丸々、うん、
こいつは何ポイントみたいな感じにな
る、ね、ベットしてもいいし、ね、1人に、
うん、
例えば10人に1ポイントずつ振り分けてもいいし、うん、この人5ポイントでこの人2位に1位とかで分けて入れれるとかにした方がなんかちょっとこうより戦略性っていうか自分の中のとか、
でもそれで結果って変わるのかね、
多少変わってくるんじゃないか。
変わってくるわね、
うん、100% この人には思えないけど、うん、この人のこういうところ期待したいし、うん、みたいな、うん、例えばね参院選の時とかなんてすげえあるじゃない、
まあね、
こいつは結構推しだけど、うん、でもこっちの候補のこの人のこの政策は俺は実は結構気に入ってて、うん、じゃあ3ポイントこっちでこっち7ポイント入れる、うん、とかみたいな風に、
ね、
とかみたいな方がより民意って反映されるし、うん、なんかもっとこうゲーム性も出てくるじゃん、まあまあ、なんかこういろいろ考えれるのかな、ね、みたいな。
でもなんか今回なんかのね記事を見ててふと思ったんだけど、うん、都知事ってまあ選挙じゃないですか。
選挙だね。
でまあ一人選ばれる、
うん、
都議会っていうのもあって、
うん、
で都議会はまた選挙じゃないですか。
選挙だね。
で選ばれて議員になる、
うん、
でもなんかでも日本の首相って選挙じゃないです
か、ね、大統領選じゃないからね。
そうそうそう、ある種その、まあ、議員の中からその議員とかその、
う
ん、の中で選ばれて、
うん、そうだね、
なるじゃないですか、
うん、
でそこ と, と,、まあとまあ、あの知事って、うん、ちょっと違うじゃないですか、うん、選ばれ方が
違うね、う
ん、それの結果として結局なんか対立したりとか、
うん、
まあ、どっちも民意で選ばれてるのに、
う
ん、なぜかそこが対立してしまったりとかっていう、うん、その矛盾があって、
そうだね、
果たしてその知事っていうことを、知事選っていうことをそもそもやるべきなのかどうかとか、うん、ちょっとこう、まあ、確かにそうだなっていう。
知事選やらないとなるとどういう方式で選ぶ
の？都議会の中の都議会
議員
から、まあそうそう、いわゆる国会議員と同じようなシステム、
ね、なるほどね。
それもあるし民意だよね。
確かに、ね、うん、けどどっちがいいのかな、大統領を選ぶのと、
う
ん、
そうそうそうそう、
政党を選ぶのってどっちがいいのかね。
そう、それはね、まあ、さっきりとした答えはないんだけども、
ね、うん、でも不思議な話でさ、うん、ね、
まあ、そのどっちも民意がゆえに、うん、なんか非効率だったりとか、
そうだね、
不毛な議論があったりとかすることも、まあ、
確かに、ね、
事実なのかなっていうのは。
でも確かに総理大臣制であるなら、うん、都知事もそっちに揃えた方がいい気もするしね。
そうそうそう、そういう気もするよね。
しなくもないね、うんうん、
だとすると都議会の、うん、そのね議員の数っていうのは結局その情勢とか政策に反映されるし、
うん、確かに、
そういう意味でのその一体感っていうのは、うん、あるのかもしれないね。
まあそんないろいろさ、小選挙区制だとか比例だとかさ、その選び方のシステム問題っていうのもさ、すげえあるじゃん。
難しいのバランスでね。
ね。
あまりこう民意が反映されすぎちゃうと、うん、
ね、
エコビリズムの感じもどんどんなっちゃうしね。
なんて真面目な話になっちゃいましたけど。
が、もう一つ。
もう一つ。
4月、まあ、この日本を揺るがした
ネタといえば、ポケモン GO ですか。やってます？
意外とやってます
よ。私もちゃんとやってます。
ゲームには疎いんですけども、
うん、
うん、まあ、なんだかんだね、やってみないと分かんないじゃないですか。
やってみないと分かんないじゃん、うん、そうそうそう、俺もねとりあえずポケモン世代だし、
う
ん、ゲームボーイでポケモンやってたんですよ僕、きっちりやりきってたんで、やっぱり結構馴染みがあるんですよね、うん、ポケモン GO に関しては、ポケモンに関してはね、うん、でまあ実際やってみるとやっぱり面白いっすよ、うん、
面白いっす、
単純に。
そう、
ね、今までにやっぱりなかった感覚っていうか、うん、まあ多分今までの1ゲームって、うん、なんだっけあれ、イングレスだっけ、
イングレスね、
ね、うん、とかあって、うん、まああと VR もあったんだけど、 うまくそのあったものが組み合わさった中で、うん、やっぱポケモンってビッグタイトル、うん、みんなが知ってるっていうのが組み合わさって、やっぱこうボーンと、うん、これは面白いぞっていう、
まあ、組み合わせというかね、
うん、
そのすごいねそれは
ね。でもやっぱりやってみるとすごい新しい感覚があるし、自分が生きている街の中がフィールドになって、例えばねそのポケストップって言われるいろんなアイテムが取れる場所とかがあるんだけど、それが神社とか、まあ駅にある銅像とか、
そうそうそうそう、
あれっつってね、ここ、あ、
こんなのあるの
って、あるよね、あるよね。俺もさ今国分寺、ほぼ国分寺だけで生活してるんだけど、事務所来るまでにどうやったら効率強くポケストップを回れるかなみたいなのをちょっと考えてやってるんだけど、 あれこんな神社あったのとか、そうなんかちっちゃい祠みたいな神社とかあったりするの、
そう
えみたいなさ、
ね、よくあれをさ、
ね、
ポケストップに、
ね、
あいろいろあるんだもん ね, そうだね、
ね、だからなんか意外なちっちゃい発見あったりとかするし、うん、ね、
そうだ、いいとこってそこに行かないと、
そうそうそうそう、
そのポケストップに行かないとダメ、その現地に本当に行くっていうことってすごいよね、
い歩いてね、
そう。
そうでもな、まあ反対っていうかさ、うん、ギャーって言う人ってさ、まあ大体危ないでしょ、まあまあ、
危ないね、
うん、あとなんか入っちゃいけないとこ入っちゃったりとか、
まあ、あと位置情報とかそのプライバシーが実はこう全部こう吸い取られてるみたいな、
でなんかビッグデータでどうだわーみたいな、陰謀だみたいな話だと思うんだけどさ、どうなんだろうね、まあ、で実際に それもあるのかもしれないけど、
事実かもしれないね、
事実かもしれないけど、でも今世の中に生きてる人って俺少なからず何かに操られて生きてると思うんだよね、例えばわかんない、吉野家の牛丼が280円になりましたよっつったら、うん、わーっつって行ったりとか、セールです、
そう、ね、
わーって行ったりとか、何かしらの情報にみんな流されて生きてるし、逆に言えばこっちだって企業、俺は企業の仕事をしてて、うん、こういういいものが出ましたよっていう情報を出す仕事をしてるわけで、うんうん、それってでもやっぱりそういうムーブを作りたいし、
その洗脳的な、うん、そのね、コントロールしたいっていう、ね、
コントロールっていうか引きつけたい、
そうそうそう
し、ムーブを起こしていい曲を作った、聴いてほしい、うん、ヒット曲ありますとか、なんか結局そういうコントロールの中で生きてるし、誰かが何かこういいもん作ったらそれに反応する、ね、反応しない、それは自由だけどみたいな中でやってることに、なんか一日ギャーギャーギャーギャー言ってもしょうがねえんじゃねえかなみたいな、
なんか割とその確かにそういうリスク、危険なリスクっていうのはあるのかもしれないけども、割とそういうメディアとかね、ネットとかでそういうところがすごくなんか大きく取り上げられてる気がするよね、
それよりもなんか、まあ、俺の感覚の話だけど、うん、新しいそういう感覚が出て、うんうん、面白いじゃん、うん、とりあえず楽しんだらいいんじゃんって俺は思う、うんうん、洗脳だなんだとかじゃなくて、うん、なんか久々になんか世代超えて、うん、あギャラドスあそこいましたよとか、うん、みんなが、うんうん、今さ細分化されてるじゃん世の中が、
そう
でヒット曲がなく、うん、とかもないじゃん、みんながさ100万人が聴いて CD 買って、うん、あの曲良かったよねっていうのがない世の中で、なんか久々にこういろんな世代を超えて共通項の話題を作れるギアっていうのが出たのかなっていうのは、なんかそうだね、うん、小学校の時ドラクエの話で超盛り上がってたからさ、
ドラクエしかり卵落ちしかり
とか、そうそうそうそうそう、
なんかね、
うん、
ムーブメントって
ね、
それがあったけど、ね、最近本当に
ね、なかなかこう
部分部分というかね、
うん、
一定のところではいろんなムーブメントってあったかもしれない
ですね、うん、そうそうそうそう、なんか結構なんか垣根を越えたレッドシティはなんかすごい俺はなんか微笑ましいなと、
そうそうそう、うん、だからね、まあ私は会社員で、
はい、
ね、電車で夜の遅い時間に帰ってくるんですけど、うん、駅降りるとみんなね携帯片手にこう下を向きながら歩いてる、
うん、
ある種滑稽かもしれないけども、
そうだね、
でもある種すごいことだよね、
ね、
うん、
そうね、ヤクさんなんかはね、侮辱しますなんて言っちゃっちゃったけどね、うん、
まあでもそういう意見もありますよ
まあ別にそれはそれでいいみたいな、まあ、うん、俺なんてだって子供とやってますけど、うん、やっぱり家帰ってやっぱ新しいポケモンいたとかみたいな、
そうそうそう、
いやちょっと全然、いや今日やってないからいなかったよみたいな、ネアスの影だけ見つけたんだけど出てこなくてとか、あとなんかまあじゃあちょっと散歩しようよって時に、その散歩に人一個乗るみたいな、
そこだよね、
うん、歩く目的が作れるじゃん、
そうそう、う
ん、じゃあこのポケストップまで行こうよとか、
家から出るっていうね、
うん、とか大体現実にあの、なんか結構ギャーギャー言う人、現実にもっと面白いことあるのに、
うん、
なんでそれ見ないんだみたいな話するけど、現実にそんなに面白いことなんかないからね、
そこって結局さ、みんなやってない
わけじゃない
結果としてね、
そうそう、あと俺が言いたいのは、そう、ポケモン GO だって現実だぜっていう話なんだよね、
そう、
うん、そう、現実の一部だし、
あれでね、みんなね、
そうそうそう、うん、現実の中で起こって
る、ね、
それだって現実だよって思うしね、
うん、
そう、まあ なんだろうな、7月、俺たちの7月なんて何もいいことなかったじゃん。
なかったけども
現実にさ、
現実的にはね。
でもポケモンをゲットすることによって少し気分が潤ったな。
そうね、
救われたね。
そう、ちょっと
ポケモン王にね、
なんかなんかこういっぱいひたすら集めたりするその幸せっていうのは
あった。そうだね、あったよね。
あったね。
から、まあ他の KBJ のみんなはどう思うか分かんないけど、うん、俯と翔平はポケモン GO は肯定派です、うん、っていうね、はい、ただ俺はもうちょっとね、歩くときに開かなくなっちゃってちょっともう飽きてるね。
だから俺なんかその帰りの電車だけ、
うんうん、とかね
でやってるだけとかね、うん、いろいろあるからね。
これまあでも子供ってゆるゆる別にあれなんかさ、目的がなんかすげえちゃんとあるわけじゃないじゃん。なんかまあ、虫集めるのと一緒で図鑑満タンにするみたいなのだから、まあまあゆるくやっていけばいいかなみたいな、ね。
まあでも2週間さ、こんだけみんなをさ外に出したっていうとかすごいと思うよ
ね。いやすごいよね。うん、まあ事故とか気をつけてほしいけどね。そうそうそう、やっぱりね、俺もやっぱ端っこによってこう、
う
ん、道の端っこによってボール投げてるから、
そうそ
うそう、やっぱ迷惑にならないように
やる。そうそう、歩きながらやらない、ね、
そうそうそう、やっぱそこはそう、はい、俺思うのはゲームは悪くない、やっぱやる人が考えない
と、ね、
だから包丁だって料理をするか殺人をするか選ぶのは人だから。
そういうこと。
そうだからゲームは悪くない、やる人の良識、うん、まあ俺は全部のもの、うん、こと全て俺はそう思いますから。
そうですね。
ということで、はい、お後がいいですかね、僕らの意見としては、はい、ということで、はい、最後の話題に移りたいんですけども、
はい、
翔平さんの DJ ミックスの話をしたいです。
ありがとうございます。
どうですか、
頑張ってます。
今、じゃあ経緯から話すと、うん、今年2016年1月から、うん、翔平に課題を課したんだよね。
そうだね、まあそのね、明ける年末にいろいろとね、
うん、
来年どうしていこうかっていうような話とかいろいろ
した時に、うん、じゃあ今年はお前は毎月1本 DJ ミックスを配信しろというふうに話しまして、でまあ、1月2月3月4月5月6月と1本ずつ DJ ミックスを、
はい、
まあ、今のところ途切れず
7本、
あ7月までね、7月の最新ミックスが上がってるので、はい、そちらも後でリンク貼っておくので、ちょっとあれ視聴回数がガクンと下がってるの で、はい、
そうなんですよ、
やっぱりみんなも飽きてきた
まあだからあんまりねそこにとらわれずに、
そうだね、
やってる本人としてはですね、
やる、はい、今回やっぱり1月、その2016年の1月に12本、うん、12ヶ月、はい、毎月1本12本作るぞっていうのがこの壮大な目標だから、
やり遂げるっていうのが
まず第一位だからね、
はい、そう
で実際7本目まで来ましたが、うんうんうん、この企画どうですか。
本当にもう辛い
辛い
辛いもうなんかもう嫌い
もう嫌いになってる。
もうそう、
うん、そりゃそうだよ、ね、
そう、もうね毎月毎月、うん、まあそんなにね、うん、同じこととかできないですし、うん、
曲だって ねやっぱりやろうと思ったら同じ曲は入れれねえとか
そう
なってくるもんね。
絶対まあ基本的にはもうその前の月以前に使った曲は使わないとかっていう、うん、まあ一応自分の中で
ルール、まあそれそうだよね、
はい、
って中で、うん、まあ一応毎月毎月そうなってくると一応テーマ設定みたいなことも自分の中でしていくわけじゃん。
そう、うん、テーマをじゃあ今月はこういうテーマでいこうってあらかじめ決めるんだけど、うん、やっぱりいろんな選曲をしたりとか、うん、いろんな曲をすごい聴いていく中ではやっぱりいろいろ変わるんですよね。
ですよね、
うん、でまあ7月なんか結構ね歌物が多い、
うん、まあ今回のね、
うん、それも最初はもっとなんかアッパーに行こう、
はいはいはい、4月
だからゴリゴリのこう夏らしいこう、うん、爽やかなね、うん、感じで行こうと思ったんですけど結果的にはこうなっちゃったとかね。
なるほどね、
いろいろあるんですよ、うん、
そりゃそうだよね、1ヶ月に1回ミックス作るってなかなかだよな。
でまあその時ね7月終わりました、ね、うん、終わった次の日からまた8月どうしようって
そうだね、あと5本あるからね、
あと5本あるんだよ、ないよもうネタが。もう
5本ってまあ毎月まあ簡単に見積もって1回のミックスでまあ10曲から12曲、
そうだね、12、3曲ですね、
だよね、ってなると、うん、でもまあ単純にあと50曲、
そう60曲ぐらい、
5、60曲っていうリスト作って、はい、それをミックスしてまとめなきゃいけないっていう、か これはえげつないね。ノリで始めちゃったけど大変な、大変な修羅の道を、
ね、それも7月のね、こう自分の心身をね蝕むあれでしたけども。
なるほどね。
まあでもきっとやり遂げた先にね、ま、
多分あるでしょうね、
はい、あるということと、うん、でもやっぱりやっていくたびにどんどんどんどん自分の中で研ぎ澄まされてる感じはしてて、
うん、でもどんどん自分知ってネタも尽きてくるじゃん、
うん、
どんどんどんどん結構音楽を聴くようになりましたか。
毎日ね、とにかくその8月のミックスどうしようって
言
って、ずっと移動中とかには
いろんな音楽、
いろんなこうね、情報源からいろんな音楽を聴きながら、うん、
でも DJ としてはものすごい修行じゃないですか。
そうこれある種ね、本当自分のまあもう十年、ね、何年やってますけども、改めてこうなんか、
そうだよね、過去も掘り返し、
過去も掘り返し、新しいものを探し、また自分の知らない、ね、世界を見て、毎月こうギリギリになりながら、
ね、だから俺が思うのは、うん、この12本のクオリティっていうのはもしかしたらどんどん下がっていったりとか、波も一歩一歩
あるのかもしれないね、
あるのかもしれない、うん、けど1回12本撮り終えて、うん、半年ぐらいいろいろまあちょっと休んで、うん、その時に改めて撮るミックスは多分最強の市場のミックスができるのかもしれないよ。
まあそういうことです
よ、ね、この12ヶ月でもういっぱいインプットを入れ、うんうん、
かつなんかそういうのどんどんどんどんそのさっき言ったインプットがね、うん、蓄積されている状況での
増えていくわけじゃん。
またそれで現場でね、うん、DJ をした時には
そうだ、ね、
なんかまた今までと違ったものが出るんじゃないかな、
引き出しが、はい、そうだね、そう入れた分アウトプットの引き出しの材料が増えてるわけだよね。
結構インプットも結構濃い感じで入れてるから、うんうん、まあ、そういうのをねまたそう違う組み合わせで、
うん、
こう現場でね、
うん、
出していきたいなっていうのがございますので、まあ、一つここはあの
そうだ、ね、
ブッキングもね、
ブッキングも欲しいね、はい、その翔平今、うん、あのミックス配信が頑張ってるので、はい、あと俺が言うのはあれだけど、はい、翔平やっぱ DJ めっちゃいいから、はい、DJ だけはいいから、
そうですね、
あのぜひちょっと現場で、はい、あの皆さん使ってほしいなっていうのがあるので、ぜひブッキングはヤシオ .ygmail.com か、は
い、
翔平に直接連絡くれればと思います。ということで、は
い、
翔平 の、 あのミックスも12月まで確実に続けるんですよね、はい、
頑張ります。
まあこれは苦行でもありますが、はい、この翔平の紆余曲折も
自分のファッションをね、
こうそこら辺もなんか感じつつお付き合いいただけると、ということで、
何卒よろしく
お願い
します
。あとラジオもちゃんと続けますし、はい、やる気はあったんですが7月がちょっと暗黒だったということで、
そうそうそう、
あの引き続き
いろいろあったということでね、
お便りの方もお待ちしておりますので、はい、引き続きレディオヘブンと KBJ をよろしくお願いします。ボリューム64でした。ありがとうございます。
刺さり手を振ります。飲んで歌って忘れてしまおう。
金ってもねえもんはねえし、あったらあったであるだけ使って、朝まで飲んだら財布はスカスカ、どっかのあいつのベッドはスカスカ。使って稼いで使って稼いでぐるぐる回るメリーゴーランド、ネズミも馬にカボチャも馬車に、生かしたナイスの錬金ファンド。価値って何、金って何、でもやっぱり便利で大好きマニー。金またないほらいつの間に、英語で言おうか Yes no money。 それでもハッピー、やっぱり気持ち、飲んで歌ってりゃ今は気持ち。とりあえず今夜はお前が出せよ、可愛い金には
飛行機ばかりは続かないって大文句でしょ。そんなあんたも優しすぎでお人よし。Oh no, oh no. マネマネマネマネ、またやつらのマネ。俺子供銀行開きます。飲んで騒いでじゃんじゃん使いましょう。Kuna